yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to... 矢野健のシクティーズグラフィティ、久しぶりです。わーわーわーわーわー、ちょっと間が空いちゃったんですけども、今年の夏はね、暑かったりなんかして、夏が終わったと思ったら、なんかやたら台風がね、今日本中大変な騒ぎになってますけど、特に関東地方もね、関東地方から伊北の方はね、なんか水害のね、被害の方たちには大変な苦労なさってると思います、本当に。災害相手だとね、人間って弱いなと本当思いますよね。まあ、いろんな意味で言うと、その医学もね、かなり発達してきて、 IP 細胞とかね、なんか未知の科学のね、医薬ができるんじゃないかなんて、下手したらがんが克服できるかもしれないなっていう騒ぎになってるのに、天災ね、なんかに弱いね、どうにもなんないもんね。まあ本当に今ご議事なさってる方にはね、心地を刷新申し上げますけどね、とにかく早く立ち直れる皆さんでね、応援したいと思います。まあ久しぶりなんでね、まあちょっとまたあっち行ったりこっち行ったり話になっちゃうかもしれませんけども、ちょっとね、今回はまあ60年代後半、下手したら70年代入ってたかもしれないの頃の話になるかもしれませんけど、まあ年代はね、まあ一応 60s って言ってますけども、60s から後ろってことを考えていただいて、その辺ご容赦いただいて聞いていただければと思います。思い出しながらなんで、まあ適当なサイエンスフィクションとフィクションっていうか、ちょっと大げさに、ちょっと盛ったり、今流で言うとね、ちょっと盛ったり、あるいは下げたりしながら話していくと思いますので、よろしくお願いします。今ね、プロデューサーの金田さんとね喋ってたんだけどね、黒沢敏夫さんね、黒沢敏夫君がテレビドラマをやってる時にね、ちょっとそのまあ準レギュラーみたいな格好でね、参加した作品の中で、ちょっと、私の芸能人生の中でもびっくりするぐらい少ないシーンがあって、そういうのをちょっと小出しにしながら喋っていくことがありますね。実はね、その話をする前に、今女優さんで言うと、その当時ね、女学生だった、中学生だった大竹しのぶさんっていう方がいらっしゃってね、これ北浩二さんって、フォーリーブスにね、北浩二さん、まあ、北浩二君がフォーリーブスの一員でいたんですよ。その人が主役をやってた、まあ、青春ドラマで、その相手役が大竹しのぶさんで、大竹しのぶさんのデビューになるんですね。たまたまその作品を手掛けた監督さんが、メインの監督さんが、青春とはなんだっていうよりか、その東宝の映画時代からね、僕なんかも知ってる、まあ可愛がってくれた監督で、児玉進さんという監督さんがそのメインで捉えてたんで、まあ呼ばれていったわけですよ。で、何本か撮ってるうちに、そのいろんな話があってきて、どういうわけかね、僕がね、僕の役が その時相手役で、まあ俺何やってたのかな、なんか強気みたいなのやったんじゃないかと思うんだけど、それと同じようなあの女の子がいて、その小橋玲子さんっていうね、女優さんだった当時ね、まあ俺よりもだいぶ下の女の子だったけど、その小橋玲子さんっていうのに俺が惚れて、苦毒心が、つまりラブシーンですよ。劇団格差に小学校1年生で入って、ね、紆余曲折いろいろあって、で、青春とは何だで、まあしょうがなく役者を目指すようになって、で、まあそれからずっと役者の道を歩んできて、いろんなの作品をね、まあ、映画、テレビ、ラジオね、といろんな多岐にわたってやらせてもらってる中で、やったことないラブシーンっていうのをね、大体ほら、2枚目じゃないから、ラブシーンなんていうのは本当にないんですよね、めったに、そういうチャンスなんていうのは、ないんですよ。で、そういうその台本見たときね、その小橋玲子さんとね、あの黒沢俊夫さんの番組でね、ラブシーンをすること、ラブシーンって言ったって告白するだけなんですけど、つまりそのなんか海っぺりの土手じゃないけど海岸地帯の土手みたいなところでね、二人で歩きながらね、そこに座ってね、口説いて手つないでねみたいな、でまあその台本には書いてないんですけど、もう監督とかね、その助監督とか周りのスタッフの方々にね、ロケンバッと抱きしめてさ、好きにやっていいからさって、そんなことできるわけないやんね、セリフそんな書いてあるわけじゃないしさ、ドガキにそこで抱きつくめとかあるやさ、俺だって芝居だから言い訳つけながら声レプちゃんにね抱きつくことはできるけど、何も書いてないんだから、そういうふうに、だから本当にその額面通り台本照れくさいラブシーンをね、そしたら年寄さんが「矢野君今日ラブシーンだって」って言ってたら「ラブシーンっていうことじゃないです」って、ね、だからみんな見に来たってさ、ね、空いてるスタッフとか俳優さんとかみんな、もう照れくさくて、なんさってスタッフがね、青春とは何だとか、まあ、いわゆる青春ものをねずっとやってる時のスタッフと同じなんだ、つまりその学生のデコボココンビの片割れの俺を知ってるのが周りでみんな見てるわけですよ、高校のね。まあやりにくいのなんのって、そんなやったこともないような、まあ照れくさい歯の浮いたようなセリフをさ言うわけですよ、小林玲子相手にね。でぐっと手を握ってって言って、そっから先なんかいけないですよね。本当はまあその思い切ってね、キスでもしちゃうとかっていうとこ行って行っちゃえばいいんだけど、俺もそんな度胸ないしさ、ましてや生まれて初めてその私生活でそういうことがなかったっていうんじゃないですよ、その画面でね、その劇中でそんなことなんての経験がないもんで、舞い上がっちゃうよね、まあ、あんな照れくさい芝居今まで本当に なかったですから。なんで困ったかって言ったら、もうその周りの目が気になって気になってしょうがなかったの、あってみんなで指さしてんじゃねえかっていうね、もうね、矢野君どうするんだろうとか、きっとこうするんじゃねえか、ああするんじゃねえかって、みんな勝手に噂してるんじゃねえ。で、玲子ちゃんは玲子ちゃんでね、しっかり役になりきってて、しっかりやってくれてるんだけどさ、なんちゅうか、それ以上なかなかね、熱くなるようがない。で、監督がじれちゃってさ、まあ、これ以上無理かとかって言ってくれてやめたんだけどさ、いやー、本当にその作品のその間の、もう何十年分も苦労したみたいな作品だったね。だから玲子ちゃんには申し訳なかった。まあ、小林さん申し訳ないことしたなと思いますよ。ちゃんとうまくできなかったんじゃないかなと思ってね、うん、本当にないですもん、その役柄的にね、ちょっとラブシーンとかには縁がない役柄が多かったんでね、本当にそこから先も後にもね、まあ、あのそういうシーンがそこから先にもう一回あったんですよね。今度相手が小島みゆきちゃんでね、あのハレンチ学園のね主役やった小島みゆきちゃんというのと、まあ、同じそのお店で勤めてるね、あの奉公人同士がちょっと惚れたり晴れたりするし、俺がやっぱりその一方的にあの告白するし、うん、その日のビデオ、そのシーンだけっていう、うん、だからそのセリフ台本に書いてある以外のことはもう何件自分で勝手にやっていいよったってな、そのカメラが回ってるところでね、勝手にやれって一番困るのね。あの俳優はその その指定されたことや、ね、役柄としてやるのが使命だと思ってるしさ、その役柄の設定の中で動かなきゃいけないんで、考えたらここまでが限界だろうなって、何も関係ないお前が大丈夫だ、そう、うん、そう言われて頭の中で分かってもね、しかも相手女優さんだしね、うん、別に本当に惚れたり腫れたりするわけじゃないですから、もちろんそれは皆さんそうでしょうけど、楽しいな人はね、その本当そんな惚れたり腫れたりする必要ないんでしょうけど、だからそういう経験が豊富な人とさ、そういう経験がない人、いや、私生活での経験が役に立つかって、それとこれとはね、だって芸能人だからって言ったら、芸能人だって別に私生活のことそこまでやらないでしょ、別に。あんまり言わないでしょ、だって言う必要ないしね。だから、別にその頃女性にモテてなかったかって言われるとね、いや、そんなことありませんって平気で言いますけど、個人的にはね、そういう慣れてるつもりなんだ、そういう芝居でやるっていうのがね、逆にできない。ね。その一般、まあ、普通の社会の中のね、お店の中とかさ、映画館の中とかさ、デートの現場でたとかさ、そういうんだったらできるよ、普通一般嫌なの刑事としてやれって言ったら、だから俺は俺だからや普通にやれっけど、そういうのはあんま下手だと思ってないし、じゃあそれが役に立つかっていうとね、これね、実際に実生活できるから芝居でできるのがイコールとは限らないの、芝居って。もちろんその垣根にあるのはやっぱり役柄っていう設定ですよね。でこの人は大体こういう役柄っていうか分析するわけですから、役の設定を作ってね、もらって台本読んで、あ、この役はこういう役でね、こういうシチュエーションだったらこういうことするんだなって、そういう想像して役柄を作っているわけですから、その中の範疇でしかできないわけですよ、やっぱりね。本当にやるわけになったらこういうシーンどうするかって、バーンと押し倒してなんとかとかって言うかもしれないけど、この場合のなんとかって役の彼氏はそこまでいかねえだな、ましては田舎出身の子だしな、ピュアな子だからなとかっていう、ピュアな役やってなんかしてたらね、手を握るんだけどさ、ねえ、それは相当の度胸を決めていくんだと思いますよ、っていうふうに考えちゃうとかなかなかできないよね、そういう芝居下手なんだからね、普段やってるとおりやりゃいいじゃん、そういう問題じゃないんだよね、やってるといって、つまり俺の付き合った彼女にやってるとおりとかって、それ芝居でやれって、芝居の中でやれって、それから生活下げ出せって言ってるみたいなことができないでしょ、それはね、ちょっと違うんじゃないかなと思っちゃうんですよ、頭の中で。ね、そういうテレビの黒沢さんにはさ、今、都市部には冷やかされるわ、監督には言われるわ、さ、で、スタッフの照明さん含めて、音響さん含めて、いろんな中で、都市だね、今日は楽しいんじゃねえかって。これはね、プレッシャーがすごいですよ。いや、なんかいつもよりなんかスタッフの数多くないみたいなさ、見学に見たいなんかさ、余計上がっちゃうね。果たして、余計はどういう楽しみをするんだろうか。聞こえてきてるんだよ。ねえ、やってる最中。なんて、ほんと、小橋さんに申し訳ないな。あ、いいね。唐突に俺は最初に大竹さんの話したんだよね。なのに小橋に猫ちゃんの話になってた。大竹さんとのつながりを喋ろうと思ったの、最初に。まあ、そういうふうに、与えられる役で困ったっていうのが あったよっていうことを言いたかったのね、今ね、うん、その役がこういう役だって、そのモテる役やってて、なんか最近で流行ってるバチラーとかさ、いいようなことするのがあるでしょ、ね、ああいうのやる人だったら、まあ、私生活とあまり変わらないことやったって問題ないんだろうけど、それはね、俺そういう役本当にないんだよね、うん、現代の時代も含めて勝手にオカボレしてっていう3枚目だから、勝手にオカボレしてさ、片思いしてさ、思いの丈を一方的に述べるとそれ楽しいんじゃないよね。でそういうんだったらできるのね、それは芝居上でも簡単にできると思います、僕もね。まあ相手はどう思ってるか分かんないから、相手は全然思ってないみたいな状態だったらね、それは3枚目とほら主役の女医さんのね、関係とかそういうのがいっぱいあるから、そういうのはできるけど、それラブシーンって言わないしね。でもほら、お互いにいずれは一緒になるだろうみたいなところまでの雰囲気を出すんだよみたいな言われるとさ、ね、10代台本に書いてくれればいいじゃんな、そういうふうにな、 と思っちゃうのよ。台本に座ってこういう風に流れてる、将来こうなんだよっていう、こういうセリフでこういう風にって言ったら、それセリフだから完璧に言えるのよね。そのセリフで覚えた通り言えんだけどさ、それそのアドリブでさとかって言われてもさ、そのね、別に俺天才じゃねえし役者としてね、だからそういう意味では難しいよねっていう、その日一日ナーバスだったんですね。うん、こう見えて意外と神経質なとこあるんですよね。まあ役者なんかやるのはみんなそうだと思うんですけど、多少神経質なとこ持ってたりなんかするんだろうとね、あると思います、皆さんね。だからこんな私でもそういうシーンがあって、こんなに恥ずかしい思いをしたっていうのが痛かったのね。でまた大竹さんの話に戻ってね、その作品のね、メイン監督をやってるその児玉進さんっていう監督さんのうちにね、まあ、呼ばれて遊びに行ったらね、そこに女子学生服を着た可愛い女の子がいたんですよ。中学校1年か2年だったんじゃないのかな、うん、それが大竹進さんだったのね。まあ美人さんっていうよりも、まあ可愛い系のね、女の人で、女の子だね、女の子がいたんですよ。だからまあ今度一緒にやるんだよって、ああそうですか、ありがとうね、じゃあよろしくお願いしますって話してて、おとなしそうな女の子見えたんだよね。で現場行ってね、撮影入ったらね、しっかりしてるの。まあ過去その大竹しのさんがね、女優さんとしての修行をどうやって積んだか僕は知りませんが、うん、自分をしっかり持ってる女優さんだったね、当時から。別に監督に逆らうとかそういうんじゃないよ。まだ初めての作品ですから、デビューだからね、監督さんに言うと聞いて、はいはいってやるんだけど、その中にね、自我がちゃんとあるんです、自我が。自分が。大竹しのぶというアイデンティティがね、もうその時からあるんですよ。うん、だから撮影ね、やってるところを見てて、うわ、すごい女の子だなと思って、そういうことを感じた女優さんってね、女優さんっていうか、まあ、子役時代からね、一緒にやってる、なんかでもそういうこと感じたこと何人かいるんですけど、赤木なんか出た仁木てるみちゃんなんてね、同じ劇団の若草出身でね、まあ、俺より先輩だったりとかする、なんか赤ん坊の時代にもう劇団若草にいたっていう、まあ一期生っていうのはできる前の創設期の女の子だったらしい。俺が入った時、俺は二人目だったから、その劇団の二人目の。で俺が入って一期生って名前に初めてなって、だから姉ちゃんと俺が一期生になってね。その後石橋蓮司とかね、ああいう方たちが入ってくる、渡辺篤史とかね、太田博之とかっていうのがみんな一緒に入ってきたんです。まあ女優さんも泉雅子やとかね、坂井真子ちゃんとか、柏木由紀子ちゃんとか、まあ最近ちょっといろいろテレビで見られる時が多くなったけど、由紀子ちゃんとかね、みんなその上が入ってきて、まあ年がみんなバラバラなんだけど、少年組っていうのは同じ、みんな同じ組になるんで、同じ組で授業するんですけど、だから和子ちゃんとは多分3つ4つ離れてるのかな。で桃井かおりちゃんとは5つぐらい、5つか6つ離れてるんじゃないかな、なんだけど、まあかおりちゃんたちはもっとずっと後になるんだけどね、入ってくるのがね。だからその中でね、大竹しのぶさんがどうやってその職業をねやってきたのか知らないんですけど、今で言うとね、まああんなにちっちゃかったわけじゃないけども、その天才って言われたその芦田愛菜ちゃん、うん、芦田愛菜ちゃんっていう、僕から見るとすごい天才子役ですけど、芦田愛菜ちゃんって演技を造形的に作れる子なんですよね。つまりその演技をできる子なんですよ。演技の、まあ、子役としての演技ができる女の子だったね。泣けって言われたら3秒で泣けるんですから。だから大竹しのぶさんってそういうタイプの女優さんじゃない。どっちかっていうと芦田愛菜ちゃんっていうのはタイプとしては仁木てるみちゃんと似てるかな。仁木てるみちゃんっていう女の子も、演技をこうしっかりその計算してちゃんと自分ができる子供の頃からねっていう子だって、まあ足上がりちゃったらそれがもっとちっちゃい時からできるっていう大事な天才ですよね、うん、でも大竹さんの場合 その大崎しのぶさんの場合そういう風な感覚は受けたことない。むしろその演技力というよりも持ってる感覚かな。うん、まあ大きな言い方すると女優感っていうかね、その女優さんが持たなきゃいけない特質的なものをもうその時代に備えてるって言った方がいいのかな。中学生成り立ての頃にね、うん、もちろんその気だるい芝居を当時からしてたわけじゃないですよ。大崎しのぶさんの特技でね、ああいう芝居を当時からしてたわけじゃないですけども、でもその片鱗はあったもんね、当時からね。桃井かおりちゃんもそうだけど、うん、片鱗はあったもんね、独特な、うん、だから、まあ、北小路君っていうのはねフォーリーズの歌詞だから別に芝居がうんぬんとかって俺の口で言えるタイプじゃないし、でも歌詞の方って芝居うまいしね、まあ感覚的に持ってるものあるんですよね。だからそういうもんだよ、ちゃんとあの芝居もちゃんとできるしね、そう考えたらね。でもその相手にしてね、なんていうかそこに負けないっていうか、もっとそれよりも超えるような高い位置でね、感覚的に芝居をぶつけていく大崎しのぶさんって末恐ろしいなと思いましたよ、本当に。一緒にやった後でその後もやってますからね、ガンガンガンガン本伝っていうのは、まあ当たり前だと思いましたけどね、この子は出んだろうなと思って。決してじゃあ超美人かっていうとね、そういう超美人とかっていうタイプじゃないでしょ、うん、まあ、だから、まあ、逆に残ったかもしれない。あんまり綺麗だとね、あそこまで行ったことは分かんないしね。だからその計算した芝居を計算して見せる女優さんと、計算してるんだろうけど計算してるように見せない芝居の仕方ってあると思うんですね、あの俳優さん。まあ、大きく分けるとその2つに分かれるんですよ。ちゃんと皆さん計算してるんですよ本当はね。なんだけどその計算が見えちゃうっていうか、計算通りやってるなっていうのが分かる、もうそれでも素晴らしいんですけど、計算通りやれるっていうのは、それはプロだからできるんです。でそういう方と全くそういうの計算っていうところが感じられない芝居をする方っていうタイプがね、2通りあると思うんですよ、大きく分けるとね。まあ、前にもこんな話したと思うんですけど、だから大竹しのぶさんとか桃井かおりさんとかっていうのはその計算とかなんとかっていうのはど外れたところでやる芝居ですよね。いわゆる演技的に組み立ってきたとかなんとかっていうのを感じさせない、感じても追いついていかないっていう、つまりこっちがこれ計算でこうやってんだろうなと思う、その想像を超えたところから出てくるっていうね、方たちでしょ、うん。その計算をしっかり組み立てて計算してるっていうのを分かってても、なおかつ納得させる女優さんが一人いますよね、吉永さんです、ね、計算されてんだけど計算臭さがなくて、しかもしっかり計算され尽くしてるんですよ、うん、あの方の作品はね、うん、だから未だにナンバーワンの女優さんなんでしょうね、うん。あの日活時代ね、あの日活のサロンの片隅で勉強してる姿を何度も見ましたけどね、西野さゆりさんがね声楽して勉強してる姿を何度も見ました。その頃からやっぱり努力家だったんだろうなと思います。だから努力をして持ってるものをしっかり持ってて、なおかつ努力した結晶が吉野なんですよね。まあ、もう鬼に可能でしょうやって、先天的なものを持ってて、しかも努力してますから、しかも美しいっていうね、女優さんの基本的なものっていう、まあ神今流行りの神みたいなね、神対応ね、芸能、まあ、つまり演劇に対する神対応ができる方っていう言い方をしたら大げさかな、というようなこんな感じがするけどな。もう神対応っていうのは今一般的に納得できるっていうんですよ。だからそういう意味で言うと吉永さんっていうのは全くそのタイプでしょ。大竹しのぶさんと桃井かおりさんっていうのは一般的かって言われるとそうじゃないよね、ちょっと違うとこから来るよね、つまり変化球でも対応はすごいですよね。なんか計算以上のものをさ感じちゃうよね。もういまだにさテレビに時たま大竹しのぶさんがクラッと出てきて 本当にやる気あるのかないのかよく分かんないような喋り方するじゃないですかね。別にやる気がないわけじゃないですよ。だってあの人のステージなんか、まあ、ライブとかね見たりするとすごいですかね、パワーが、ね、だからそのやる気がないわけじゃないんだけど、そういう面が表に出てこないでしょ。桃井かおりさんもそうだよね。なんか知んねえけど、ね、なんかまともにまっすぐこっちに話しかけてまっすぐ帰ってきたことないでしょ。なんかずっとなんか違うとこか行っちゃうような気がするっていうタイプですよね。でそれって持って生まれたもんですよね。でしかも持って生まれてるのに本当に見えないところで努力を重ねていくから余計ね、そこが際立ってくるわけでしょ。そういう女優さんがいましたね。てか、まあ、一緒にやって光栄でしたね、うん、そんなことを、まあ、ちょっと思い出してね、なんか彼だっていいから聞いたんだけど、なんかこの僕のそのこのグラフィティをね聞いてくださってるリスナーの方たちがなんか昔の僕が昔の話するんで、なんか昔の女優さんの姿見たいとかね、俳優さんの姿見たいとかって言って追っかけてくれてるらしくて、なんかそういうのがしつけ役になってたりしたら、まあそれも一つのね話の種で面白いかなと思って、まあそれを始めたわけですけど、それは忘れられない女優さんたくさんいるし、忘れられない俳優さんっていっぱいいますよ。一緒にやってきたね、一応コメディでも生涯45年ぐらいで芸能人生活やってましたから、45年以上かな、48年ぐらいですね。自分が劇団作ってやってる頃を含めたらね、だから50年近くやってたわけですから、うん、まあだから一般のマスコミに出るような機会をやめるなって、そこで芸能界を得たって考えても、やっぱり45年はやってましたからね、その鍵の自分からってこと考えたら、その他いろんな俳優さんたちとかね、いろんな女優さんたちとかに仕事させてもらって、やっぱり忘れられない女優さんとかね、あるいは忘れられない俳優さんとかいっぱいいますよ。それは本当にやっぱりこっちはねまだ鍵の自分っていうのは、自分が役者だと思ってない、俳優だと思ってないから、ましてやそういうところに行こうなんて思ってないから、全くそのニーチャーハーちゃん的な、今で言うとねミーハー的な感覚でその現場にいて、先生の言われる通り、つまりその劇団の先生だったり監督だったりね、演出家の方だったり言われる通りやってるだけの話だった時代からね、周り見渡したらさ、すごい方たちに囲まれてたっていっぱいあるわけですから、俺はびっくりしますよね。テレビのデビュー、僕のね、テレビのデビューっていうのは、多分小学校、何年にデビューでしたか、3年生ぐらいかな、3年じゃない、3年にはもうデビューできたかな、2年生ぐらいっていうかな、小学校2年生ぐらいの時にテレビができたんじゃないかと思いますよ。その時は当然、生ですよ、モノクロのね、まあ、白黒テレビの生放送、デビューとかするんじゃない。その日本テレビのね、生放送のドラマで初めてテレビ出たんですけど、その背番号ゼロっていう野球選手の話でね、その主役やったのが日活の俳優さん、もう映画の俳優さんで大阪志郎さんっていう、これご存知の方もいらっしゃると思うんだけど、そのずっと長かったナショナル劇場で水戸黄門だったりやってる時間あったでしょ。江戸を切るだかなんかで西郷さんがやったやつか、江戸を切るだかなんかの中で童心の役やった大阪志郎さんっていうね、俳優さんがいらっしゃって、もう亡くなっちゃったんですけど、大阪さんが映画から初めてテレビ出るって時の作品、その大阪さんの息子をやったんですよ。それがテレビの最初 で大阪さんはその時は映画俳優ですよ、もうその時すでにね。だから、まあ、俺はガキだから知らなかったけど、そのうちのおふくろとかね一緒にその頃くっついてくるわけですから、もうそれはもう知っててね、お騒ぎしてましたけど、でそれもずっと毎週ね生放送ですから、何本やったのかな、やっぱり今でワンクールとか13本ぐらいやったんじゃないですかね。生放送です、毎週何曜日何時か何時までそこにいるんですから、そこで実際やるわけですから、ね、それが最初ですよ。今考えたら恐ろしいよね、今生でやるって、公開放送でやるって大変でしょさ、今ね、バラエティだってさ事故が起こったら平気ですわ、ね、ドラマなんか事故だらけですよ、はっきり言って。 でテレビ、まあ、映画っていうのは昔からカット撮りするわけですから、まあ、まあ、ワンシーンを何カットかに割ってカメラアングル変えて撮ったりなんかするわけで、それをつなげて、ね、編集して作っていくわけでしょ。生っていうのはその時間、まあ、9時から9時半までって言ったら、その時間9時から30分間これやってるわけですから、実際それが小学校でテレビ出た時の最初で、何年かまでずっとそういう状態ですよね。で初めてビデオができて、 NHK でね、ビデオになった時だって、その頃ビデオの機械がものすごいお金かかるものだったんですよ。ビデオ装置そのものもね、でビデオのフィルムっていうのは、ビデオとかビデオとかテープというね、そのビデオテープっていうのは編集が今みたいに簡単にできるような状態じゃなかったんで、一回機能大変だったんですよ。だから当時1時間もんのドラマ作るとね、大体3回ぐらいに分けて撮るんですよ。20分撮りみたいな、まあ実質上コマーシャルから60分ってことはないんですけどね、でもそのぐらいに分けてやるんですけど、映画俳優さん方たちが、映画に出た方たちが圧倒的にテレビ流れてきててやるから、長いそのフィルム回しに慣れてないね、ずっとね、だってまあビデオ制作の場合ってビデオ、まあ、スタジオでビデオドラマ撮る場合ってカメラ3台4台あるわけですからね、いろんな位置から撮ってるわけですから、それはカメラ割りするのをカメラ割りでやっちゃう、まあ、カット割りをカメラ割りでやるわけですからね。だからそれはそれでできるんですけど、やってる方はたまんないですよね。ターリーって今これが撮ってますよ、カメラに信号がついてる赤い、ね、マークがつくんですよ。でその赤いマークがついてるカメラが今撮ってるよって、その見るわけにいかないけど、横目で感じながらやったりするわけですよ、ね、でもそのセリフを覚えろって言ったってね、映画俳優さんたちってそんな長いシーンないんで、なかなか覚えられない、当たり前ですよね。ページ数で言ったらさ、20ページぐらい、20か25ページぐらいをさ1回撮るわけですから、俺は喋ってる方は大変な勢いで喋ってるし、ね、動きながら当然芝居しながらやるわけですから大変でしたよ当時。でもう一番懐かしく覚えてるのはね、生から始まって途中で VTR になったのがあるんですよ。 NHK でやってたのは子供番組でね、一休さんっていうね、まあ、一休和尚の話で、うちのね一休さんの話で、一休と小坊主5人が主役でね、で一休っていうのは、まあうちの芸団誰かがやってて、でその仲間に俺たちが出てたんです。で最初の3本か4本が生だったんですよ、ね、で途中からビデオになるんですけど、その生放送でやってる最中、左牧前さんってもう亡くなっちゃったね、左牧前さんっていうのは大王将やっててね、まあ、いろんな方出てるんですよ、当時今考えたらとんでもない方たちがいっぱい出てるんですけど、左牧前さんの王将さん、ほら歌ズービーズバーって歌流行ったでしょ、そのあんな感じのままですから、それは生でねセリフ言ってくんないわけですよね。で俺は小坊主が怒られるシーンがあってね、5人一休並んでね、6人がね大御所の前でね、その正座してお説教を食らうシーンなんだけど、何にも怒ってくんない。で始まって9があって、もう始まってんだけど、牧前さんがうわーって座ってね、大御所の椅子に座ってたらうわーって何も喋って、いやもうだってそれはもうドラマ進行してるわけですよ、生で今その時間に見てるわけですよ。俺たちはどうしていいか分かんないしさ、もうみんなもぞもぞしてるんですよ。そのうちに誰かクスって笑って、もう耐えられなくなっちゃって笑い出しちゃったら笑いが止まらないやつが伝染するんだよね、そういうのってね。我慢できなかった、笑えて結局笑っちゃったままで終わっちゃった。それでね、その週はその日大変ですよ、演出家にクレーム。で俺は怒られたってさ、セリフ言ってくんねえからさ、だって俺は小坊主大変ですよ、小坊主怒られなんか言えとかさ、周りでつつき合ってるんですから、なんか言わないと始まんねえから、おい一休なんか言えとかさ、つつき合った、じゃあ映ってるんですか全部で、結局30分経っちゃったんですよ。 NHK の30分ですからね。いやあれはひどかったね、多分いろんな投資が来たと思いますよ、あの作品はね、そのシーンに関しては。 何だったんだとかっていうのがね、もう俺らはもう寄ってたかってそのディレクターとかに怒られるしね。で次のシーンからダメだなおっしゃって、なんとかして埋めるよ、埋めるように言ったってさ、そのやりようがないよ、俺は子供でさ、でしかもお嬢さんに怒られるシーンでさ何ができるんだよってね、まあこっちの言い分あるんだけど、それはね、そうも言えないから、はいとかってはいとか、その次のだから次の週からビデオになったんですよ。ビデオになったってね、1回撮るのは多分ね、あ30分番組で2回ぐらいしか切らないんですよ。だから1回15分ずっと撮る。やっぱり生で慣れてたって言ったってやっぱり失敗するわけですよ。だから生の場合セリフ噛んだってさ、噛むっていうかそのセリフ飛ばしたって、先に言っちゃったって、もう言っちゃっても帰ってこねえからそのまま進んでっちゃったけど、ビデオの場合はそうはいかない、撮り直すんですよね。撮り直すんだけど、撮り直すって言うと、もう一回ビデオを最初に戻して最初からやり直すね、だから15分のうち13分終わっても残りの2分で失敗するとまた頭からという。いやもうそれはビデオ の入った当初は大変ですよ。つなぐなんてことはできないですからね。そういうのを何度も何度も繰り返して、だんだんだんだんビデオのコマ数が短くなってね、シーンごとで撮れるようになったり、あるいは失敗したらそこからつなげられるようになったり、そういうなってスムーズになるようになったんですよ。だからそれまでだって何年もかかってんですよ。その間の俳優さんたちの苦労とか、まあ、そこの携わってるスタッフも含めての苦労って大変だったと思いますよ、うん、まあ俳優も大変でしたけどね、セリフ年入れないし、だからめちゃくちゃなっちゃうんですよ。一人が違うところで喋っちゃったなんかするとね、もう どこやってんのみたいなどこ行ったの話みたいな話になっちゃうから、みんなでも人の顔みたいな、誰のみたいな、芝居じゃないですよね、誰が喋るのこんな感じ。そういうのまともに映っちゃったら、ね、そうすると上からサブからね、サブってそういう装置があるところだからね、ディレクターが、そうはい撮りなーすってこれね、まあ、正直言いますとね、映画の俳優さんたちの大スターっていうのが、そのお年寄りのね有名な方たちが来ると大変なんです。セリフをちゃんと言ってもないしね、はっきり言うと覚えてくないから、いろんなところにアンチョコとか言わず書くんですよね、見えないと思って、私お茶飲みじゃん中にね書いてあったものです、置いてあったり、なんかうんと意地悪な役者がいてね、そのお茶がどかいどかいしたけどね、そうするとそこにある、まあ、一番覚えてるのは藤原鎌足さんっていう俳優さんがね、ずっとテレビでね、NHK のね、連ドラやってるお父さん役だった藤原さんがね、もうセリフ覚えてこないけど、いろんなとこ書くんですよ。壁だったりね、障子だったりね、目の前のね、置いてある新聞紙だったり、書くんですよ、そのセリフ。うちのお兄ちゃん役やったら、畑ってるさんなんか意地悪してね、茶碗の位置変えたりとかするんですよ。その辺にやってる最中ね、藤原わあ、ちょ見えねえ見えねえって言っちゃった見えねえ見えねえ、何やったら安直が見えない、ね、カンニングペーパーが見えない、こういうとこに行っちゃった、うん、ナイストーってなっちゃったね、もう一回最初からいや大変です、時間かかってね、うん、当時はね。でもそれも今考えたらね、面白いクルーですよ。だからその当時の俳優さんたちっていうのはそういう経験があるんでね、長セリフ回されてもね、緊張感って持続できるようになったんだと思いますよね。多分逆に生の時代、あるいはビデオの初期の時代苦労してる俳優さんたちって結構ちゃんと芝居をロングでできるようになるんですよね。なんていうか緊張感もね、保てるようになって、まあそうやって鍛えられちゃったからねっていうのがあるんで、うん、だから生の場合はね、自分がどう映ってたって、どう失敗したって分かんないですよね。残ってないですからね。その20分経って終わっちゃうんですか、何でしょうかしない、はい、まあまあとりあえず最初はこんな話で一旦休憩します。We wish 再開。なんかまあ、いろんな女優さんのことを喋ったりなんかしてね、皆さんなんかいろんなもので検索してくれたりなんかしてね、日本映画なんとかの番組でなんか見たりなんかすることもできるらしいのね、今ね、うん、リメイクしたものをね、なんかいい時代になったなと思いますよね。昔の女優さん、昔の女優さんとか若い頃のね、いや本当に僕らが青春終わって、まあその頃もテレビに映画社会がね、テレビ移行しだして、まあ、ちょっと経ってからなんですけど、実際はね、なんだけどやっぱまだ映画スターさんっていうのははっきりいて、女優さんもね、映画女優さんとかいっぱいいて、本当に皆さん綺麗だったですよね。特にあの頃の映画女優さん違うね、だから撮影時間がいって星優子さんとかいたら勝ってるしね、本当に、ね、皆さんの若大将のね、相手役の星さんとかサロンなんかに勝ってるもんね。内藤横丁もそうだよ、だって一緒に映画やってなんかその前にね、シンデレラとして入ってきて、で撮影所でね、違う仕事がね、横丁さんとか横丁さんの映画やって、俺たちは違う撮影でやってるんだけど、撮影現場、撮影の前でね、一緒になったんですと、あの子は泣いてる子さんだな、パッと見るとね、やっぱり輝いてる、女優さんってそうなんですよ。そういう記憶で言うとね、もうずっと後年だけどね、いろんな芝居を、まあいろんな作品をね、テレビでいろんな時代も含めていろんなことやってる、東映の女優さんたちもね、テレビ出るようになって、杉良太郎さんの番組だったかな、あれ後年ね、桜町ひろ子さんっていう女優さんが演じる東映のお姫様スターでいたんですよ。今ではもう女優さんやってないからでしょうけど、桜町ひろ子、まあもう撮影現場って皆さん姫って言うんですけどね、姫って本当に大川八蔵さんの相手役やったりね、金之助さんの相手役やったりなんかする女優さんだったりする、桜町ひろ子さんってね、綺麗な女優さん、その方がゲストで出てくるときやってのんびりしてるんですよ。やっぱ昔の女優さんだからね、まあ映画の大スターだから、で俺たちもね、撮影現場行ってね、カツラつけてるわけですよ、時代劇だからね、カツラつけてるのにさ、3時間ぐらい待たされたんですよね。で俺たちはいいですよ、大した役者じゃないから、2時間3時間待たされたと文句言えないけど、そこに桜町さんも一緒待ってるんですよ、姫ですよ。でも一言文句はないもんね、もうなんか文句言われてもなきゃ何でもなくね、遅いのねとか言って、ね、何待ちかしらねとか言って、うん、で誰かに言うわけでもなきゃ何でもなく、ずっとロケバスでね、カツラつけたまま、そうです、もう綺麗なこのままだったんですよ。後年テレビ出てきても、僕はもう大川八蔵さんの相手役やってる時の桜町さんが大好きだった。大川八蔵さんが若様侍取り戻しをシリーズを何本かやってるんですよ、東映時代にね、東映の時代劇で、その相手役が桜町浩子さんだったんですよ。最初大川景子さんだったから、じゃあ桜町浩子さんが一番、大川さんって見ちゃう、いや桜町さんが一番多くやってるんですよ。で僕はその桜町さんがやってる時の若様侍が好きで、だから女優さん、その桜町さんと一緒にバスの中にいるわけですよ、ロケバスで、ね、 待ってる。もう時代を隠してね、紛争したのは。本当にすごい人だなと思ったね。大女優ですよ、だって。俺たちが言いましたらね。姫ですから。え？姫って言われるんですよ。スタッフから。全員から。でも、もっとりしてんだね。昔の方ってね。騒がない。その反対もすぐ見たかったね。僕からやると大女優とは思えないんだけども、まあ大女優の仲間にしたから大女優になったんでしょうけど、実際その方は進撃の俳優さんで、その方が研究生の時代から僕は子供で一緒の舞台に立ったりなんかしたことあるんですよ。でその劇団員になって辞めて女優さんになってボーンってできてとんでもない女優さんになったんですけどね、その方はもう自分が主役になってからすごいですよ、天皇陛下ですから。なんていうか自分のスケジュールね、全て自分中心のスケジュールじゃないと仕事しないとかって言い出して、待たされましたね、その人のおかげで。半日以上かすれつけたまんま待ったことありますね。何待ちって言ったら、その支援の女優さんが来ない、ね、しかもその方は何時までしか使わない、つまり撮影しない限度があるにもかかわらず遅刻してくるんですからね、すごい方になると思います。まあ名前はあえて言いませんけどね、なんか言うと問題になっちゃっていけない、亡くなったとは聞いてないから。もちろん名前は皆さん知ってます。最近時代劇、あの衛星でやってる時代劇番組なんか、ね、必ず出てくる女優さんですけどね、大女優さんで一世を風靡した偉い女優さんになってましたよね、一緒に行って名古屋の名鉄ホールなんかで文学座の芝居やった時にね、その人はまだ研究生で、ほら子役の連中が芝居終わって先にお風呂入ったらバーッと入ってきた中のね、右だれに中にいた人ですよ。裸で入ってきちゃうんだけど、俺は子供だからね、どう子供ったって中学1年だから、ね、やっぱり意識しちゃうよね、時代になってるのに。俺は先に終わってから楽屋の風呂入ってたら、もういきなり女優さんが五六にバーンって、あっという間にリーダーがいるんですよね。その中にいたんですよ、その方ね、うん、もう後年大女優になって、まあすごい。その頃はそんなもうおかげ何もないしね、綺麗な、ただ綺麗な女優、まあ女優さんというか劇団の方だなと思ってたし、うん、別に意地悪な人とかなんでもなかったしね。まあ文学座の女優さんたちにも可愛がってもらったからね、一緒に仕事とね、まあ、岸田京子さんなんか含めてね、まあ可愛がっていただいたりもしてたんで、うん、素敵な方多かったんですけどね。男優さんも、まあまあ、昔懐かしいんでどうすんだよって話すか、昔懐かしいのラジオ番組ですからね、これ言っとくけど、矢野健が昔を懐かしむ番組ですから、うん、まあその辺はそのように聞いててくださいね。だから出てくる方が、まあ、お亡くなりになっちゃった方も含めてね、いろんな方が出てきます、うん、すごい濃いつながりの方もあればね、その作品だけでつながった方もたくさんいらっしゃるしね。でもね、やっぱ俺も結構子供時代からみーちゃんはーちゃんでね、やっぱ映画見るの好きだったり、東映のシャンバラなんて必ずね三毛立て見に行ってましたからね、子供時代に映画館に毎週行ってましたからね、金ちゃんとか橋蔵さんとか追っかけてね、大映の内蔵さん、市川内蔵さんなんか追っかけてね、もう必ず見てましたから。その頃から若あや子さんの不安だからね、結局もうそういう方が出てるものは必ず見っていう映画小僧だったからね。だからそういう点を含めると、その後年一緒に仕事をする機会があったりするとびっくりしちゃうのよね。もうほらこっちは素人で、もう全くスクリーンの向こうで見てる方がね、そこにいらっしゃるわけですから、桑野美育さんとかね、岡田真理子さんとかね、若あや子さん、池内純子さんとかね、こっちで映画で見てる方がそこにいらっしゃったの、ね、うん、前にも話した、例えば白川さんとかね、白川由紀さん、白川由紀さん
白川由美さん、
白川由美さん、由美さんね、白川由美さんとかね、あの方はほとんどデビューの時の映画だったんだと思いますけどね。あ、デビューだったんだよね。あれは船戸がデビューだから相手役が白川さんだったのかな、船戸さんがデビューだから相手役に抜擢されたのかな。でも若かったからやっぱデビューぐらいの作品なんじゃないかな。もうその時光ってましたからね、綺麗で美しくて、中学生になったばっかりぐらいの時だったし、確かね、俺がね、その時 もう別に、ね、あの男としてとかってじゃなくて綺麗だなと思いましたもん。だから女優さんってやっぱりね、オーラがあるんですよ。もちろん男優さんでもね、あの俳優さんでもね、あのやっぱり映画来る人すごいオーラありますよね、うん、それはやっぱり違いますよね。マスコミって言ってあのテレビだけで育った人とね、映画の世界から来る方ってね、やっぱりだって裕次郎さんってやっぱりすごかったもんね、うん、太陽に吠えろと一緒になった時って、別に太陽に吠えろと初めて一緒になったわけじゃないですけどね、裕次郎さんと。裕次郎さんの映画で、あの北原美枝さんっていうのは奥さんとね、奥さんと一緒になったきっかけになった映画に出てるわけですから、子役でね。だから別にその裕次郎さんと全然縁がなかったわけじゃないですけど、子役時代に。でもその時からもうやっぱり裕次郎さんって言ってね、だから日活撮影所行ってね、あの昼休み、まあサロンでね、飯食ってありました。子供同士でバーッと並んでね、子役同士集まって飯食ってありました。その中に太田雅子って言ってた梶芽衣子ちゃんとかね、うちの劇団から出た泉雅子ちゃんとかがいたりなんかするんですけど、もう裕次郎さんとか、その当時宍戸錠さんとか、仁谷秀明さんとか、関係一郎さん、関係一郎さんといたんですよ、ね、歩いてて、車で赤木さんなんかサロンの前ダーッと走ってたら、関係一郎だ、トリーって言われたんですけどね。
何やったんだよ、
ごめんごめん。
まあ日本のジェームス・ディーンって、まあ、亡くなったのは車事故だったから、ジェームス・ディーンと同じように言われるんですけど、日本のジェームス・ディーンだって言われたら、ジェームス・ディーンって知ってますね、今の知らないのかな。あ、ジェームス・ディーンは知ってるか、さすがに今の人でもね、エデンの東っていう名作はね、エリアから
リーバイスのデニブ
で、そうそうそう、デニあのリーバイスを日本に入れたコマーシャルのね、本人がやっぱそう、あの理由なき犯行っていうね映画で、ジャンパーとね、メンパーを履いたんですよ。白い T シャツを流行らしたのが、マーロン・ブランドですよね。欲望という名の電車、うん、あの中でね T シャツで出てくるっていうのはなかったんです、それまでね、俳優さんが。それをやったのがマーロン・ブランドでね、すごかったんです。それと同じぐらいショックだったのがね、ジェームス・ディーンのジーンズですよね、リヴァイスの。いきなり入っちゃったんですから、ジャイアンツっていう映画でね、カボイハットをかぶってジーンズ履いて出てきたジェームス・ディーンがバーッと、いやーかっこよかったね、ジェームス・ディーンってね。で同じぐらい赤井健一郎さんってかっこよかった。まあ映画もね、バーッと売れてバーッとなくなっちゃったから、ほら余計そういうとこあるのかもしれないけど、うん、唯一の歌がね、出した歌が、だから、まあ裕次郎さんは歌いっぱい残ってるけど、
新庄は一曲しか書かれたね、
人が歌ったりするけど、カラオケで。でも、高井健一郎さんかっこよかったよな。で、ほら、裕次郎さんよりも若いから、年もこっちに近くてね。なんとなく兄貴も、まあ、浜田明、浜田、
ほら、こんな人間だ。
なんとかって言ったよね。あの、吉永さん。
なぜそんなこと
をした
い。浜田光雄さん。浜田光雄さんなんか、とね、近いから、ずっと下になるんだね。三谷さんとか裕次郎さんなんかよりもちょっと下になる。年代がね、うん、ちょっと変わってたの、当時からやっぱり日活でも目立ってた、やっぱり宍戸錠さんが歩いてるとね、あ、錠さんだよ、エースの錠だっつってね、俺ガキの分際でエースの錠だっつって、全くその自分たちが入らなんて意識ないよね、映画で呼ばれて言ってんだけど、うん、役者として、一応役者として呼ばれて言ってんだけど、一ファンだね、多分撮影所の中に行って俳優さん見つけちゃう、うわっ、なんとかだよっつって、もう全くそう、鍵の順番に入りなって意識なかったから、うん、ね、そういう時代からやっぱりいろんな大勢の方たちとね、一緒にさ仕事されてさせてもらってね、やっぱり印象に残ってる方たちってたくさんいらっしゃるんだよね、まあ、芝居をして印象に残ってる方ってもう、まあ、一番やっぱ芝居演技、まあ、一緒に 撮影をやってね、やっぱりその女優さんとしての威圧感っていうのを教えてもらった高峰秀子さんとかっていうのはもう、これはもう女優さんとしての格でしっかり覚えてるっていうか、素敵な、すごい人でしたね、高峰秀子さん。だって銀座カンカン娘とか松竹の昔によって目可愛いですよね。俺が一緒にやった頃はその若さじゃないからあれですけど、そんな方たちと一緒にできてるっていう、自分もね、一緒に撮影できてたっていうか、ほら時代が時代だったからいろんな人と一緒にできるようになったんですよね。テレビに皆さん出身が出るようになってくれたんで一緒にできるようになったんですけど、もう本当にスクリーンでしか見たことないような人たちと、後年ね、二十歳過ぎてからね、役者として認識してから一緒に仕事をするようになった時にいろんな方たちと一緒にできるなんてね、それはやっぱり嬉しかったですよね、本当に。だってやっぱり萬屋錦之介さんとね、初めて作品一緒に触れましたからね、大したものもないんだけど、正直言って杉さんと一緒になった時は触れませんでしたけどね、杉さんの映画見たことないし、映画俳優さんとして認識してない、別に威圧感を感じるわけですけど、金之助さんと一緒になった時は威圧感を感じましたね。威圧感、別にあの人がその威圧を与えてるわけじゃないでしょう、オーラがね、聞くて、バッとそばに寄りにくいなみたいな風にありましたね、別に俳優さんとして一番の方とかそういう意味じゃないですよ、全然そういう雰囲気はないんですけど、まあ、あんまりその周りとその自分の存在感のあるところの仕事をきっちりやったら帰っちゃう方だったしね、だからあんまり長いことその木下さんの番組って時間が決まってるんですよ、撮影のね、木下が使える時間がね、まあ、そういう契約でやってるからそういうふうなんでしょうと、だからあんまり一緒に長いこといるのがないからね、あまりそういう姿見られない。近衛十四郎さんっていうね、俳優さんがいらっしゃってる、スローに月影評価とかね、花山大吉とかっていう、で品川理事さんとコンビなんで、ね、テレビ映画で、テレビ時代で、松方弘樹さんのお父さんね、松方弘樹さんと目黒由紀さんのお父さんですよ、が近衛十四郎さんと、まあ、正直君も。俳優さんだったのが、その後ね、東映行ったりとかして、本当に独特なお芝居をなさる方で、立ち回りがかっこいい、本当に。でたまたまに僕は違う作品でね、国際放映って、今メディアスタジオとかメディアナとかって、撮影所になってるのかな、いわゆるそのお笑いの番組を撮れたらなんかする、メディアステーションなかなかの名前になっててな、国際放映ね、昔の撮影所。太陽に来るとみんな撮ったところなんですけど、そこが今メディアとかって言ったらお笑い番組なんかみんなそこで撮るんだと思いました。そこで僕は違う番組で行ってたんですけど、たまたま近衛さんが来る、その撮影やってるんですよ、だからやってると見に行ったんですよ。でたまたまその盾をつけてるシーン、つまり立ち回りをね、切り合いをやるところのシーンを撮ってるシーンで、盾師の方がね、近衛十四郎さんが、ディレクターズチェアに座って見てて、立て芯をつけてるの見てるんですけど、見てんだか見てねえんだかよくわかんねえな、ぼーっとした顔して見てんだよね、近衛さんが。じゃあ先生お願いしますって言って、はいっつって立ち上がって刀をポッと腰に刺した瞬間に、月影兵庫だと思ったもんね、テレビで見てる月影兵庫だと思ったもん。もう目がきっちりその月影兵庫の顔になってて、で一回立ち回りの人がね、6、7人の侍相手にね、その盾をするわけです、つけるんですけど、1回しか見てないんですよ、この辺さん、こう座ったまま。はい、じゃあ軽く立ってそうねって、軽くって、トンチョンチョンチョンチョンチョンって、じゃあ本番って言って、と思ったもん。で、本番って言ったら、すげえのキレが良くて、まあ、本当に立て師よりもうまくやっぱりやりますからね。その剣さばきの速さ、 まあ、正直言って松勝さんもいろんな美大学やってね、金さんとかいろいろやってるけど、全然親父さんの、はっきり言って親父さんの、うん、足の膝小僧の高さにもならないと思いますね。比べ物になりません。もうこれはもう素人目ではっきり言っちゃいますけど、お父さんの立ち回りはすごい、この絵さんの立ち回りはすごい、三浦さんの立ち回りもすごいけどね、あの方の立ち回りはすごいっていうか、迫力満点っていうね。また育てつけたのね、あの立て師の方もね。でもこの絵さんはね、多いんですよ、手数が。手数が多いで相手役も多いんだけど、手数も多いのになんであんな簡単に覚えられちゃうんだろう。本当にさばきが綺麗ですよ。さすがに時代劇の俳優さんなんだなと思ったもんね。まあ金之助さんもそうだけどね、あの普段正直言うとね、金之助さんもあんまり迫力のある顔してるわけじゃないですよ普段。本当にこれ金之助さんってぐらいなんか、まあ、力の受けた感じでね、歩いてくんですけど、あるいは立ち振る舞いがね、芝居が本当に別にそのキリッとしたとかって何も感じないんだけど、立ち回りになるとね、違う、キリッとするな。やっぱり時代の俳優さんすごいなと思ったもんね、やっぱり。ああそうだ。その反面ね、やっぱりまあ思い出話だからね、こういうのもいいんじゃないか、たまに裏話みたいになっちゃうけどさ、あの小林明さんね、一家その小林明さんが時代でやったのよ。でラスタチって言って、いわゆるそのね、小林さんの主役だから最後の大立ち回りがあるわけですよ。つまりその登場人物の悪役全部切っちゃうっていうね、そのシーンで。もう その撮影はもうその日一日撮影ですよ、その大立ち回りの。僕はね、なんてか先、なんてか前で、なんてかの後に切られちゃうんですけど、まあ時間のかかることかかるよ。ってのはなんでかっていうとね、時代劇の立ち回りじゃないんですよ。で、絡みの方は時代劇をやってる方たちですから、その通り、まあ、木の瀬さんなんかともやったりはする方たちですからね、東宝を中心にして。だから、まあ、三船プロだったりなんか、みんな同じ連中でやってるわけですから。で、それが絡んでいくんですけど、明さんの動き方は時代劇じゃないんですよ。で、しかも刀の振り方が、刀で切ってんじゃないんですよ。叩くんですよ。だから、棒を振り回して叩いてるっていう。まあその時代劇はあんまりやったことない人だから、そう素養がないってそうなのかもしれない。でも立ち回りはね、あの現代劇の立ち回りはもう明さん得意なわけですよ。アクションスターですから一応ね。でも時代劇の立ち回りってまあアクションですけど、形ですよね、はっきり言って形ですよ。足さばきと状態の形で出来上がってくるっていう、まあ、基本にあるわけですよね。それができてないから、またしかも刀って切るもんですよね。なんだけど明さん引っ叩くんですよね。だから本物の刀使ってるわけじゃないですから、竹光っつって、まあ、なんか木でできてるね。その上にあのジラルミンを貼って、まあ、いわゆるそのアルミ箔みたいなの貼って、あのそういう作り物の刀見えるように、本物見えるようにしてるわけですよ。でも引っ叩くから折れちゃうんですよ、刀。折れちゃうとそれでたちまちストップになっちゃうんです。その日だけで10本折りましたからね。その立ち回りの、まあ大立ち回りですから長いですよ、確かにね。正味5分ぐらい続く立ち回りですよ。だから、立ち回りというのは長いシーンですよ。だあの相手役もたくさんいるし。でもね、俺いろんな時代劇の立ち回りをね、いろんな方の作品一緒にやってきましたけど、あんなに刀を折った人初めて見ましたね。それ折れますよ。本当に当ててんだ。でも、木之助さんたちは当てませんから、絶対。刀を切るって言った時には、もう刀をスーッと抜くだけですから。だから当たってないでしょ、体に。明さん当てるから、バンって。それは当てれば折れちゃいますよ。こんな薄い板でね。そこに貼ってあるじゃん、銀紙がね。だから一本大変なんですよ、作るのが。時間かかって、アルミ箔貼ってね。で、刀、最初3本ぐらい用意したのがさ、みんな折れちゃうから、それ作り直してる時間待ってなきゃいけないんですって。でもそういう余計な時間かかってね。ああこの人は時代劇やんの方がいいなと思ったんですよ、本当に正直。この人の時代劇は無理だなと思って、だから全くあのアクション まあ、いわゆる日活アクションと同じ動き方を明さんするわけですよ、在宅でね。まあ、本人はそれでいいのかと思っていいんだろうと思ってるかもしれないですよ。でもそれは時代劇に見えないですからね、やっぱり。どう見たって。大体刀をバーンってぶつける人いませんから。で刀ってね、どうやって切れるかっていうと、当てた後引くんですからね。ね、包丁だってそうでしょ、引かないと切れないでしょ。こうやって当てただけでは切れないでしょ。引くから切れんで、だから刀ってこうやって引くんですよ。こうやってね。当てるんじゃないですよ。棒で引っ叩くわけじゃない。でもあれだから引っ張られてます。だから俺さ、比較的早く切られるはずだったんですよ。その日ね。うん、3番手ぐらい。でもほら、順番に取らないですから、立ちさせるっていうのは。で、なかなか切るシーンが回ってこない。結局なんか結構、朝9時に支度してさ、ね、夜の10時ぐらいまでかかって、俺が切られるのが9時半ぐらいだったんじゃないか。待ってる時間が。ね、半日と半日中とほとんど1日待ってるんですからね。で 俺はもう3手ぐらいで切られるんですよ。先にやってくれよね、あっても良かったんだけど、その文句言えないからね、待ってなきゃいけないし。で、一応役付きだから、そのカメラの方がちゃんと抜いてくれるんで待ってるわけですよね。そういう役付きの方が切られるの後に残っちゃうわけですよね。はっきりと、まあ、どうでもいい方たちをどんどんどんどん切っていくわけですから、だからどうでもいい方に貼りたかったなと思ったんですよね。どうでもいいところで早く見られて死んじゃった方がいいなと。ラーメンのところ抜くから抜くからなんて言ってくれなくてもいいんだけどさ、どうやっと、ね、抜くと切られるところ抜くんで待っててねって言われて、待っててねと待ってる。もう一日待ってたわけですよね。だからやっぱりね、向き不向きってあると思いますね。
Come true. All I want for Christmas.
まあ、今はね NHK のね大河見ててもね、時代劇じゃない人が平気で出てたりなんかしてて、うん、時代劇やってんだろうけど時代劇の喋り方じゃなかったりして、僕ら、その昔のね映画とかその俳優さんたちと一緒にやってる我々からするとね、もし長谷川一夫さんが生きてたら怒るんだろうな、この番組とか思うんだよね、あの喋り方してるとね、もういわゆる侍の佇まいじゃない、町人の立ち方じゃない、喋り方ではないとかね、長谷川一夫さんっていうのはそういう方、もうちゃんとその立ち行く前にうるさい方だったんで、うん、でもだからね時代劇なんですよ、時代劇にある様式美っていうのがあって、 NHK の大河見てると今その様式美っていうのないですよね、時たまあのちゃんとそういう出てきてそういうの持ってる方が出てくれ、例えば北尾一夫さんとかね、昔からそうやってるなっていう方が出てくれっとね、なんかそういうのを見るんだけど、まあ時代が時代だからそんなの求められてないって言ったらそうなのかもしれないんで文句は言いませんけど、でもね時代劇っていうのはね左様早漏なんですよね、侍はね、だからそういうことをちゃんと左様早漏が喋れないとさ、うん、侍やっちゃいけねえしね、だってベラメーだよってベラメーって言ってるのは関西弁なまりだったよね、そうそうそう、ちょっと待ってるよって言うなっちゃうもんね、その反対にね江戸っ子の俺が関西弁喋ったら変だよって言われて、それはそうですよ、変ですよ、関西名前っていうの独特なんで、関西弁を一生懸命音で聞いて取ろうとするとさ抑揚があると思っちゃうんですよ江戸っ子はね、だからそういう癖つけて喋って関西弁ってそんな大阪弁ってそんな癖ないとかって言われるらしいのね、本当アクセントっていうのは頭の方にあってあとはないんだってねって言われてもさ耳で聞いてて、せやねんみたいに聞こえるわけよ、でもそんな言い方しないって言われるとさ、まあ、そう聞くけどな、だからそれは反対にね江戸っ子の俺からきっとねその関西の方が江戸っ子そうニュアンスがね全然違う、うん、そんな喋り方しねえって人がなっちゃうんだよね、うん、この間も友達と喋ったらね、はっきり言ったら死と日がはっきり聞こえませんねやっぱりとかって言われて、江戸っ子ですかって言われたら、はいって言ったら、あでしょうね、東中野って言っても東中野って言ってますもんねって、いやいや東中野って言って、東中野って、あだから言ってますよねって、東中野ってそれ東中野ですよって、だから死と日がはっきりしないって、あそう、まあ普通に喋るとそうなっちゃうかなって、ハヒフエホをちゃんと言おうとすると火っていうのを意識しないと確かにどっか言えないかもしれない、うん、間に入るとねなかなか言えない、朝日新聞だからね、で自分ではちゃんと朝日新聞って言ってるつもりなんですよね、だけど相手には朝日新聞に聞こえない、あ今でも朝日新聞って言ってんだよ俺はね、でも朝日新聞に聞こえるらしい、でそれがやっぱりどっかなって言われるとしょうがねえな、それってな、やっぱり関西の方が抜けないニュアンスと一緒で。ね。で、だからそういうのをね、やっぱり作品で見たりなんかするとね、やっぱ気になっちゃったりするのね。第三者的な見方ができないっていうのはそういうとこかもしれないけど、まあ、いわゆる一般観客とちょっと違っちゃうのはね。だから、大河見してね、大河なんか見てると、特に大河の時代の若い子が出たりなんかするとね、ちょっとやっぱりもうちょっとちゃんと時代劇のセリフを教えてやらなきゃいけないんじゃねえかなと。周りしっかりそのちゃんと時代劇の格好してるのね、衣装もさ紛争もそのセットもさそうやってできてるのに、なんでそんなに簡単にその軽いセリフになってしまうんだろうなって、つまりポロッとこう喋ってしまうんだろうと、しかも侍の役じゃなきゃいいよな、商人の役だったり一般の町人の役だったりなんかするんだったら普通に喋っててもいいけど、ね、お侍さんっていうのは格式があってずっとそうやって、まあ今で勤め人でね、奉公がちゃんとあって、その奉公先の上にね主人がいて、その主人家来です、家来ってその従ってずっとやって、縦割りの社会の中で生きてて、だから言葉遣いっていうのはちゃんとこう上下の分別ってのは必ずできてて、それは当然それをやってるのは侍ですから、だからそれは普段の生活の中に当然出てきて、喋ってる中に当然出てくるわけですよっていうのね。 別に今それを見てる方が求めてないって言ったらそうなんでしょうけど、でも現代劇とね、じゃあ時代劇の差って何っていうの、カツラつけてるから着物着てるからだけじゃないと思いますよね。それだけで時代劇とさ現代劇の区別するんじゃやっぱりひどいよね。はひどいと思うね。やっぱり芝居そのものは違ってるんだよ。つまりだってタイミングが違うんだから、喋り方そのもののね、時間的な長さ、今見てせいぜい喋らないんだから、昔の人はね。だからそういう時代のね、のことをやってるのにさ、現代語みたいな喋り方でリズム感で言っちゃうとさ、それはやっぱりその残らないんですよね、重さが、うん、で たまにその時代をちゃんとやってる方がポンとできて喋ったのがやっぱすげえなと思っちゃうね。でそういう方が出てる時、なんでそれをみんな周りの俳優さんたちが吸収しねえんだろうなと思っちゃう。まああの頃あの長谷川一夫さんがね、初めて赤穂浪士をね大河でやった時に、もうそういうその出てくる俳優さんたちに基本を教えてくれたらしいですよ。やっぱりそういう方がいなくなっちゃうとね、やっぱりそういうのがどんどんどんどんなくなっていっちゃったもんな。北脇金谷さんとね、三船で一緒に仕事した時にね、三船プロでね一緒に仕事した時にね、まあお父さんの話で、まあ内川歌山さんですけど、お父さんの映画をよく見たって話をしながらね、やっぱり教わってるものがいっぱいあるらしいよね。自分で教わったっていうんじゃないんだけど、やっぱお父さんの映画見たり一緒に撮影でね一緒に過ごしたりなんかしてる間にやっぱり身につけた所作、所作っていうのはその動き方だね、その侍としての動き方とかっていうのはやっぱり、うん、いろいろやっぱり見てる、まあこうやって手取り足取り教わったことはないけど、やっぱり身近にそういうのがあったから、やっぱり自然にいっぱいその騒ぎ方が身についてたのかもしれないねって言ってたね、本人がね。まあ、それはだからいいよね、そういうお手本が近くにいらっしゃる方はね。だから金谷さんなんかはちゃんと時代劇出てくれって安心して見てられるんだけどさ、うん、でこんな自分の好き嫌い勝手に言ってるけどね。またまあいろんな方たちがね、聞いててくれて嬉しいんですけど、まあいろんな意見があったらどんどんどんどん言っていただいて、あるいはそのこんなことをねもっとほじくってくれとかっていうのがあったらどんどんどんどん言っていただいたら、それなりにほじくってみたいと思いますし、
またリクエストが来ているんです。
あ、そうな
ん。また矢沼さんいつも行かれてるあの柏木由紀子さんのコンサート、うん、また12月も行かれるんじゃないかな。
今年もね、
あの CD をこのラジオを聞いた方、うん、心の瞳をたくさん聞かれるようになって、うん、はい、柏木由紀子さんについてちょっといろいろお話しいただければ。
由紀子さんね、付き合いも長いからね、付き合いも長いで変な話だね。まあ前にも喋ってると思うよね、劇団若草時代からずっと一緒で、たまたまね由紀子さんが、由紀子さんの実家のお父さんたちが、お父さんのご両親がやってるお店がね、大井町に喫茶店があって、まあ、そういうしょっちゅう遊んだりなんかしてた関係もあったね。それから先東方にね、ゆっこちゃんが東方行った時もその青春シリーズゲスト来たりなんか一緒に仕事したり機会が増えたりなんかして、びっくりしたのはね、キューちゃんがね結婚する前、柏木さんとね、柏木ゆっこちゃんと結婚する前にまあ付き合ってたんだでしょうとか、俺たちはほらそういうのあんま疎いから知らなかったんだけど、別にゆっこちゃんが誰と付き合ってたってね、あんま関係ないので、ただ幼馴染だからさ、そういうのでたまたま藤三太郎っていうキューちゃんが主役のねドラマがあったんですよ。国際上で撮影してってね、でたまたま国際上でって言ったら、たまたま藤三太郎ゲストで呼ばれて行ったんですよ、撮影にね。でそこの時初めて、まあキューちゃんそのものはもうしょっちゅうテレビで見てるからこっちは知ってますけど、僕は知らない。だから初めて、まあキューちゃんと初めて対面してね、よろしくお願いします。そしたらね、あのスタジオの陰にね、ゆっこちゃんいたんですよ。でパッと目があったら手振ってとか言って、ああどうもどうもなんて話して、なんでいるか分かんなかったのね、俺は。でまあちょっと撮影の合間にゆっこちゃんいたから、ゆっこちゃんとこ行って、何してんのって話してたら、ニヤッと笑ってさ、うん、見てんのっていうね、見てんのって、撮影をちょっとって、そしたらそのスタッフがね、俺のことこうつつくんですよ、って、ちょっとって呼ぶから、何ちょっとごめんねっつって、でスタッフに言われてったら、いや知らないのって言うから、 まあ、スタッフって言っても国際部の中にいるスタッフは大体もうみんな顔なじみになってて、ちょっと夜景知らないのっていう、何の話だって、ゆっこさんと坂本九ちゃんだって、だってもう結婚するとか、え、そう初めて知ったんですよ。え、ああそうなん、じゃあ付き合ってんのって、なんて俺は疎いんだろうと思ったもんね、うん、だってそう青春やってる頃だったと思うな、青春やってる頃にね、ゆっこちゃんがゲストで来たんですよね、青春にゲストって、そうだな、これが青春だわ純烈みたいに出てたけど、青春とはなんだ、多分ゲストだったと思う、うん、1話だか2話だかのね、ゲスト出演でゆっこちゃんが出てたんだと思うんだけど、その時にその由美恵子さんって女優さんの弟さんがいてね、その柴田兄弟ってのがいるんですけど、その弟の方がね、柏木ゆっこちゃんに惚れてね、で俺がゆっこちゃんとほら幼馴染だって言って、紹介しようって嘘だった時代があったのよ。で一応紹介はしたんだけどさ、付き合う付き合わないわそういうの問題じゃないから、でも知らないかったら、あとはあんたで勝手に押すなり引くなりしてよって言って、そのまましてたりしたら、結局ゆっこちゃんはその時もうすでにキューちゃんとね、知り合ってたらしいんだよね。で、結局そいつは振られたんだけど、その友達がね、俺の友達がその振られちゃったんだけど、俺はもう全然それ知らなかったからさ、うん、びっくりしてた。で、その話聞いて、で、ゆっこちゃんに、聞いたんだけど、そうなんだねって言ったら、にゃって笑ってさ、にこって嬉しそうな顔したら、あ、本物だなと思って、あ、おめでとうって言ってさ、そして結婚した後にね、ある議員がね、その軽井沢でね、選挙演説やるって、その応援をね、演説の応援をするっていうのがあって、その時の司会が小坂井進ね、で、メインゲストが坂本九だったんだよ。ね、九ちゃんだったんだよ。で、その時司会の、会場の、まあ、舞台上の司会を小坂井がやって、客席の方の司会をやるやつがいないからってさ、たまたまなんかしないけど、その、キューちゃんが通ってた歯医者さんね、歯医者はたまたましょっちゅう俺遊びに行ってた歯医者なんだって、歯医者って歯を直しに遊びたわけじゃない。歯医者として遊んでたわけじゃなくて、歯医者、その奥さんがいるので、その奥さんが年がこっちに近かったんで、奥さんを遊ぶ相手として俺は選ばれてて、よく言ってたの、歯医者ね。その歯医者から呼ばれて、ちょっとやめて、座ってくんねって言うからさ、何言ってて、なんとかっていうのは、立候補するんで、その選挙応援をね、軽井沢のね、なんとか会館でやるんだけど、その応援の司会をさ、会場司会を手伝ってくる、小坂井と一緒にさ、って、まあ、小坂井君とはその時、前に何かで顔合わせてたから、知らないわけじゃないんで、あ、そうそう。別にいいけど、空いてたから、空いてるんだからいいよって言ってやったら、で、ここにキューちゃんがゲストで来てて、で、そこに、だからゆこちゃんが来てたわけ。うん。で、まあ、その時はもう結婚した後だから、ああ、と思って、で、だとたま、あどうも、しばらくですってキューちゃんに挨拶したら、めいこちゃんもどうもしばらく。そんなことで変な縁があんだなと思ってね、いたんだよ。で、それでまあ、それはお互いにそれぞれ仕事が一緒になったりなかったりね、いろいろして長いことずっと一緒じゃなかったんだけど、たまたまね、青春の番組のはっきり言うと同窓会ってのがあって、まあ、ゆくちゃんなんかも出てるんで、つまり青春同窓会っていうのは、夏木陽介さんの青春とは何だから、最後の、なんだっけ、中村雅俊君のね、どこまでの作品、5個ぐらいあんだよな、を全部ひっくるめて同窓会やるんですよ。つまり初代からね、年後までね、作品までをやるんですよ。村野ちゃんも含めてね、村野武則さんも含めて、だから初代夏木さん、二代目龍さん、三代目浜田さん、で抜けてるのは四代目東山君がいたんだけど、これは抜けてて、浜畑さん、あ、浜田さんいったか、浜田さんの後が村野さん。ね、村野さんの後が中村さん、雅俊君ね。で、それが全部集まるときで、村野ちゃんのときに先生やってたの、柏木さんって。
その前
のときの先生やってたの、ね、ああそう、分かんないんだけど、あ 燃える青春の時に先生やってるのか。
その頃ですね。
はい、あ、じゃあ龍さんの2本目にやってんだもん先生を。
その頃ですね。
はい、俺はほら龍さんの1本目でしかやってないからさ、青春知らないんだよ、そこから先はね。ただほら同じ番組、まあサイクルの、まあ日テレの看板番組って言われてた時代のね、あの青春番組のグループは全部集まるんで、一堂に会して集まるから必ずいるんですよ、そこです。まあそこでしょっちゅう顔合わせてて、ゆっくちゃんとはねしょっちゅう合わせたりとかしてたんだけど、たまたまその時にあのもう初めて知ったのよ、そのクリスマスコンサート、キューちゃんのねクリスマスコンサートしのぐ会をやってるっていうので、たまたまそのまあ、あのゆっくちゃんに行って券取ってもらって、まあ、入り口に置いてもらって行ったのがね、去年のね大会に行って、でその思い出話をこれ多分したんだと思うんだけど、その時にやっぱりね印象に残ったのがその最後に作ったのね、心の中。 作詞をね、キューちゃんと奥さんがやったんだよね。でまあ作曲だけ違うんね、本職の方が。でもあれレコードがされてないですよ。うん、でラジオで歌ったのが残ってるんだね。それをそのダビングして CD に起こしたんですよ。あれね、コンサートの中でね、ゆっこちゃんと親子、まあ娘さんたち2人でね、生音で弾くんですよ。あのギター、ゆっこちゃんギター弾いて。ピアノ、娘さんがピアノ弾いたのかな、なんか家族でね、みんなで歌うんです。まあ、すぐアットホームな。会もね、来るお客さんたちも、もうQちゃんのファンが圧倒的です。それは。加瀬ゆっこさんのファンとかっていうよりも、別にゆっこちゃんのファンがいないとかそういう意味じゃなくてね、Qちゃんを知ろう会っていう、イメージが圧倒的ですよ。だからQちゃんの昔の懐かしいのも全部流すしね、だ来てるお客さんの年代もね、多いんだよ。俺と同じぐらいのがいっぱい、俺より上だったりなんかするのがいっぱいいらっしゃる。まあ若い子がいないわけじゃないけど、パーセンテージで言ったらやっぱりシニアが 50% 以上なの、 60% 以上かな、やっぱシニアの方が。だからキューちゃんを忍ぶ会だからね。うん、でもね、ゆっこちゃんは何も変わんないしな、あの人ね。正直言うと俺と同い年だからね、変わんないよね。年言うとね、女性の方にしてるのか言わないけどね、俺と同い年だって分かるよね、大体。なんだけど我が子ちゃんと仲いいんだよね、堺枠じゃって。そのだから同じ劇団だからね、同じ劇団学者出身だからってこともあって、で同じ東宝行ったからね、いうつながりだったのかするんだけど、若子ちゃんは多分4つ下なのかな、俺4つ下くらいだと思う。うん、だから若子ちゃんの方は多少変わったよね。まあ今コマーシャル出たなんかするからよく見るけど、うん、まあ綺麗だしね、雰囲気は昔とはあんま変わらないんだけど、まあ確かにすっかりおばさんになったなって。ゆっこちゃんの場合はもうおばさんになったなってイメージねえんだよな、あのまんまで。昔から細かったけど、ほんと細いまんまだもんね。左右も全然変わんねえし、うん、昔から背が大きかったんですよ、うん、だからねえ、ゆっこちゃんのこともっと知りたいっつってもな。まあぜひね、クリスマスコンサートのチケットが、クリスマスなんだ、家族コンサートって名前なんでね、フランス語でね、うん、ファミリアみたいなイメージの、ファミリーパーティーみたいなイメージのコンサートなんだけど、うん、それはもしチケット買えるようだったらね、みんな買ってちょっと一回聞くなり見るなりしに行ってあげてくれたら嬉しいなと。まあ私もなんとかまたチケットね手に入れて、まあつまりゆくちゃんのためには手に入れられたんだけど、そういうふうに行こうかなと思ってますけどね。やっぱりまあ、だんだんこの年になってくるとね、あっちの方に召されちゃうのもね多くなってくるんで、まあ、はっきり言ってね、今年相方も死んじゃったわけだし、まあ、いつも呼ばれて行っちゃったしね、まあこの夏にね、夏前に行っちゃったわけだから、片割れしか残ってないんですよ、はっきり言ってね、デコボココンビのね、うん、まあ今となってみればね、2人揃わないのはすごく寂しいなとは思うけど、しょうがないですよね。自分その天に呼ばれて行っちゃった分には取り返しがつかないんで、まあ私もそのうちあっち行くんで、別に向こうで会えるかもしれないしね、また向こうでデコボココンビってあんまり想像できないけどね。ね、神様の世界でね、デコボココンビって何のよくわかんない。まあでもそれもまたね、楽しい。あっちに、まあ、那須木さんも待ってらっしゃるでしょうし、ね、先にいらっしゃった方たちはね、また懐かしい顔ぶれもいたりなんかするのかもしれないしね、それもまたそれで、まあ、意識があればの話ですけど、そういう意識はないんでしょうけど、でもあっちの世界はあっちの世界であるのかもしれないからね、それは楽しいでしょう。 だからそういうことも含めながらね、もし皆さんもそういう機会があってその気になるようでしたら、ぜひ一回ね、足を運んであげてくれたら嬉しいなと思います、同じ仲間としてね。まあそういう最近露出する機会が多くなったんだよ、まあゆっこさん自身がねテレビ出たりなんかする機会が多くなってきたんだよ、いいことだなと思ってますし、それはそれでね、まあ陰ながら見守ってるっていう、見守ってるとか見てるっていう話ですけどね。またこんな取り留めのない話の昔の掘り下げをまた皆さんのねご期待に応えるように考え、面白いですよ。キューちゃんのそのショーはね、キューちゃんのね生前のね姿をね本当に大スクリーンで見れますから。坂本九ちゃんってこんなに芸達者なんだったんだって、エンターテイナーだったんだって思い知らされますよ。劇場行くとその会行くとね、本当にいろんなことをやってらっしゃって、あの人は九ちゃんはあそこで知ったんですけど、そういえば雲の上団子の一座っていうね、榎本健一さんっていう喜劇のね大建物がいて、榎本健一さんに可愛がらせたんだよね、坂本九ちゃん。喜劇の真髄みたいなのを N 君さんが教わってるんですよ。だからエンターテイナーとしてとか喋りとかねうまいの。だからただの歌手とかっていうそういうかな、夢で会いましょうとかって司会やってたわけだしね、いいじゃんね、だからそういう意味ではやっぱ昔からオールマイティだったんだろうね、歌、まあその上を向いて歩くだけじゃなくて、私はこういうチャイムみたいなね、この頃やっぱり先生がやってみる、今度はその、まあその昔のね歌の絡みの瀬明なんかについてね、ちょっと面白くしてみようかなと思いますね。はい、それでは次回楽しみに。はい。See you.